最近
お
100均がすごい
100均
結構行ってんすよ、ね、
あら何を求めに行かれるん
です
か。
まずはまあお弁当のグッズっていうかマヨケースか醤油入れとかセルロイドのまあ
わさびを
お二人に美味しいわさび
が七味とか、ね、
送られてきた時とか、うん、あの年に一回あの売りに来るお祭りの時に、
うん、
唐辛子屋さんで、
はいはい、
今年は七味を買ったんですよね、
うんうん、
それを来るたびに少量ずつ、
マヨケースに入れていただく
配給してるんですけど、でこのね、
うん、
おしゃぶり昆布とか、
うん、今ね
そう先イカ、
はいはい、
は最近はよく買っておいてるんですよ。
買っておいてる
そう、
うん、
で例えばちょっとまあ、外出た時に気まぐれでちょっとどっかまで歩いていこうかなとか、うんまあ、30分とか40分で着く、はいはい、天気のいい時とかね、うん、そういうことしあのいつも音楽ばっかりやってるから歩かないからさ、うん
はいはい、
そういう時にさもし途中でさ、
うん、
あービール飲みたいなって思った時にさ大変だからこういうのがあるとさ
便利ですね。
すごくいいで
しょ、ね、今あのチャックついてるしね、
うん、この間ね、うん、K1 があったんですよ、
はい、
最近どこだっけな横浜アリーナで、
うん、
で K1 グランプリ、
うん、
なんかその強い人が出てチャンピオン、うん、そういうタイトルマッチとかもいっぱいあって、
うん、
僕の知り合いの相高亮君っていう人が、うん、ノンタイトルマッチで、夏ぐらいに、
うん、
あの世界チャンピオンを KO 勝利したんですよ。
おすごい。
でもうやらないわけにはいかないねそのタイトルマッチを、うん、今回、
はいはいはい、
その K-1 のチャンピオンも逃げられないから、
うん、
あの僕が聞いたのはその情報を聞いたのは2日前に、
うん、
ちょっと体調不良だとそのチャンピオンが
おお。
だから僕はねその試合を見に行くために、
うん、
まあ他どうでもいいんですよ、
うん、
まあそれを見るためにチケットを予約とか、
はいはいはい
まあ、まとめ買いしてくれてる人がいてで僕ら団体で行ったんですよ。10人ぐらいの団体、
う
ん、そしたらなんか K-1 に初めて出るのかなっていうような韓国の選手が急遽2日前ですよ、うん、マッチメイクで来てまあもちろんああいう選手っていうのは常に ね、
うん、
ねあのビッチビチしてるわけじゃないから、まあ、
そうですね、う
ん、何ヶ月もかけて絞ってきてるでしょ、
うんうんうん、
なんだそれと思ってだけど払い戻しはできないと
あ
そうなったらもう楽しむしかないな
そうですね
ということで、
うん、
おしゃぶり昆布とおしゃぶり昆布
梅風味と
先イカ
持って
そうあのカバンの中に忍ばせて、
ねえ
それでビール買って、
ええ
でまあ隣の人も隣の人もまあみんな知り合いなんだけど、
うんうん、
ビール飲んでるじゃないですか、うん、ああなんかおつまみ買ってくればよかったねーって言われた時に俺がさっとおしゃぶり昆布と、うん、
これでしょ
そうこれ出す
すごい
うわ
あ喜ばれちゃう
大歓声です
ああ
ってまあそう本当に喜んでくれてみんなさ、うんうん、あすごいいつも持ち歩いてるんですか、うんうん、ってそれもなんかやだな持ち歩いてはいるんだけれどもそれもなんかやだなと思っていや今日たまたま買ってきたから
これ聞いた
ら今日たまたまねちょっとまだ時間あると思って、うんうんうん、100均寄って、うんうん、これ美味しいから、
うん、
買ってきた
いつも持ってますよ
いつも持ってるわけじゃないんだけどね
持ってるでしょ
で最近これねあんまりこう手が汚れないんで
そうね
だから、うんまあ、こっちの部屋こっちの部屋っていうか録音の音楽室、うんうん、でもこれをこうちょっと常備しておくと
ちょうどいいですよね
作業するお茶とか炭酸とかさ、うん、そういうのはいつも飲んでて、うん、コーヒーとか、
う
ん、そしてちょこっといくと
そう
であんまりいっちゃいすぎると
飲みたく
やっぱり
冷蔵庫行っちゃう
からおビール、ね、欲しくなっちゃうから、ね、
そしたらあのひじきちゃんがニャーってくるから
そしたら撫でないといけないから
いけないからちょっとだけ撫でようかなって
言
ったら
この間ほらツイートしたんですよ、
うん、
あの曲作るかなそれともひじきちゃんちょっと撫でるかなって
そうそう
で撫でて膝の上に乗ってきちゃって
もう
これはたまんないなと思って
1時間ぐらい一瞬だからな
そして寝ちゃって、うん、寝て起きたらなんかビール飲みたくなってて、
うん、
でそのままあれ翌日ですよね、うん、あの
あ、海の底の
海の底バンドの翌日、うんうん、もう絶対にその日曲作らなきゃいけなかったんだけど結局なんかなんだろう、いやまだ間に合うだろうみたいな感じでひじきちゃんと遊びながらビールガバガバ飲んでまず練習はしてたんだけど、うんうん、ライブのね、うんうん、最もその
やらなきゃいけない
困難とされてる作曲ですよね、うん、ああいうのってほらいつ降りてくるか分かんないから、だからそれをいいことに、うん、今日は降りてこないかなみたいな感じでまたおしゃぶり昆布と音をこうあの、うん、お茶 にしてるんだけど、うん、ビールになっちゃって
ちょうどいいんですよ。でもこの手は
本当に練習しない。それでね、うんうん、100均ってすごいなと思ったのが、うん、俺の夢を叶えてくれたんだけど、うんうんうん、うちねセロテープあのよく使うんだよね、うん、あの譜面と譜面をくっつけたりするね、はいはい、昔はね譜面って郵送されてきてて、
うんそうでした
ね、A3 版で送られてきたんだけど、はい、あの A4 版のファイルが送られてくるようになったんですね、うん
はい、
でそれで自分家でプリントアウトしてそれを A3 にの風にこうつなげるっていう、う
ん、これ地味にちょっと大変なんですよね。
して俺はなんか毎回毎回あのちっちゃいセロテープの先っぽがピタってなっちゃってて、うん、で次あれするときは絶対に折っとこうと思ってんのに
忘れちゃう。
忘れるの。
またピタってなっちゃう。
そう、それでさ、で切って最後の切るじゃないですか。で、うん、裏、あれ裏側にして貼るじゃん。
はい。
でさ、まあよくあるのが右左が逆になって
る、うん。ああ、わかる。逆しになってたりね。
あとは、俺なんでかじゃないけど、ちゃんと並べてんのに、うん貼る瞬間に、
う
ん、なんかどっか小指かなんか
そう離れるのよ。
それでやっぱそのストレスがねあって、はいはい、もういつかねセロテープの、うん、あの台、
はい、
でーっていうピチッピシッみたいなが欲しいなって、はいはいはい、もう俺もう来年55ですよ、
ええ、
だけどセロテープの台をずっと小学校の時から欲しかったの。
買えばいい。
そしたらこの間100均行ったら100円で売ってんだよ、これ。お
ぉ、ついに立派。でもこれ100
円。すごいでしょ、これ。
すごいよね。
で、セロテープも100円。おうおう、
あの、職員室に置いてある、あの、でかいやつよ、
そうそう
皆さん。
そう。
しっかりした。
しかも青。
青、いわゆる、
いわゆる僕が好きな、
スタンダードなやつ。
青。青いやつ。
ね。ウェーケンカラー。
夢がかな
った。よかった
じゃん。すごいでしょ、こんなしっかりしたもの。俺100円だと思わなかったもん。
でも安っ。
いや、2000円ぐらいするでしょ、これ。
するでしょ。
重いしさ。いくらこう片手でセロテープを引っ張ってもそんな、何でしょう、セロテープね、うんうん、回転ごとこっちについてこないから、そうそうそうそう、これ。
やるな、100均。
だから伊藤みきおとかもさ、うちに来て必ずここに、ピアノの前のここ、あの壁にさ、はいはいはいはい、あの、譜面を貼り付けてやるのね。うん、で、その時にさ、
うん、
あの、必ずセロテープと格闘してて、うんうん、
ちっちゃい
のね、あ、ごめんごめん、いいです、僕やります、
ね、ちっちゃいのね。
で横細く取れてきた
わ、はいはい、かる。ピーって細いだからカリカリカリカリやってどこまでもカリカリしてどこまでも行っちゃうんだよな、あれね、ありますよ。
本当だからそのセロテープはだから俺解決したんだけれども、うんうん、あの同じく100均で買うコロコロあるじゃないですか。
うん、コロコロ。
あれ本当にミシン目のところでみんな切ってますか？
切れ
ない
。いや。あ、ミシン目のところで切るようにしてますよ、私は。
あ、ほん
と？あの、斜めにはならないようにしてます。次が嫌なんで。
ちゃんと切れる？ミシン目のところで。要は、ミシン目のところで切るっていうことは、
うん、
あの、平行に切っていかなきゃいけないでしょ。
うん、
やっぱこう、なんつうんだろう。片っぽからこう切ると、やっぱ斜めに力って入っていくから。
あ、なので、最初のね、あの、切れ込みみたいなのあるじゃないですか。はい、あそこのところを一回ちょっと委ねてみよう、うん、ちょっと委ねてピリッとやるんですよ最初、うん、あとを平行に
いける。
あれなんだって、私も聞いたんだけど、うん、よこちゃん縦にしてこ
うや
って切るんだって。
あ、
だってそれ切れないでしょ、
うん、そうはやってないな。
縦って何？
縦って
筒を
縦状に立てる。
こうピリピリってノート開くようにじゃなく筒を立てて、
え、下から上みたいな、
うん、嘘
って習ったの。
え、習った。
いや俺はね、あのミシン目を斜めにすればいいと思うんだよね。
あ、そしたら力がもうそのように
あるかも、
いくかも。
それはあるかもじゃなくて、うん、そのアイディア、
うん、ある、
う
ん、いいかも、うん、ちょっとあんまり
言わなかった、
言わない方がよかった、うん、
特許太郎
実用シーン、上田のコロコロっての出そう
よ、うん、上田のコロコロ
本当だ。確かに斜めにしとけばいいのか。あれさ、だからあの髪の毛、ほら我が家も長い、まあ、君っぺもそう、ウイケンさんもそうだけど、うん、髪の毛長いと、うん、くるくるな、くるくる巻きついちゃうから、もう巻きついたら終わりね、あれ。
終わり。
うん。
そしたらもうビーってね。
に行くしかない。
うん、なっちゃうじゃない。
そう、だから巻きついても大丈夫
っていうのかな。なんかもっといいやり方あるような気がするんだけどね。
そうなんだよね。
うん、
あのトイレットペーパーだってさ、だいぶ、あのミシン目が深いやつはビリッと真横に行くけど、
うん
うんうん、もうあの安い薄いやつはさ、うん、どこまでも行くじゃんあれ、うん、あの前の人がどこまでものやつ作っといたことでどこまでも細いまんま、
あのなんて言うんだろう、うん、そのなんかくるくるのカッター的なものを今買い揃えてる最中で、うん、皆さんあまりうちでトイレ行かないからわからないだ
ろうけど、まあ、たまに
うちの、うん、トイレちょっと見てきてください、う
ん、今、はい、ちょっと行ってくるね。でもね、あの斜めになったことないと思うよ、ウイケンさん。
すごい広告してください。
あのまず一個言っていいですか、はい、お花が飾ってありますよ、
ね、聖火が入ってますね、あの聖火の上、あ、そう、っていうことは、ね、
歯がすごい、
歯すごいでしょ、
ものすごい出っ歯、すっ
だからあれはもう絶対ビリッ、
ビリッていくやつ、
切れます。
それも100均なんですか、
う
ん、
これは、ネットで。
でも後付けですよね、だから。
で、上に台があるから。
うん、あった。
だから、スマホを載せられる。うん、ほら、僕一日中、
トイレにいる
から、あの、いやいや、なんかいろんなことしてるときって、例えば、洗濯だとか料理とかしてるときって、あの、ずっと、スマホでラジコ聞いてるんで、
うん、あ、離れられないからね、
うん、トイレ行く時にもそれを持ってあそこに置けるように。
確かに
今まではあの棚を開けて、
あ、そこに置いてた、
してそこに置いて、うん、立ち上がった時に忘れてその棚に頭をぶつける。
ああ、そういうことが多いから、
は
い、
安全のためにも、
はい、そう、トイレットペーパーのね、
ペーパーのロールのあれと、
ロールがね、2つあるんです、上健さんちのね。その上にちょうど小さな棚が設置されていて、今、ちょっとそこに可愛い、こう、あの、花瓶に、綺麗なね、コーラルピンクですかね、はい、あれね。なんか可愛い花が。
ガーベラと、はい、もう一個なんか、飾られてます
、
うん。
その横にちょっとスペースがあるんで、そこに、
置いてるわけですね。
すごいですね。充実してます。すごいですね。
自分で取り付けましたけど、
家と向き合ってらっしゃいます
ね。向き合ってますね。ほとんどがここに閉じこもるん で、来週あたりは結構出るんですけどね。外、まあ、外行ってもって言ってもスタジオに行くだけ
なんですけど、そうなんですよね。お願いします、植京さん。
はい、
あのコーナーです。植京さんが相棒の杉下右京さんになりきり、植京さんとして切れるというお時間がやってまいりました。大丈夫ですか、はい、今日喉の調子大丈夫ですかね、はい、整えておいてくださいね、はい、早速今週のメッセージをご紹介しましょう、ね、寒いせいか周りに風邪をひいている人が増えてきましたね。予防のためにマスクをした方がいいとは思いますが、私マスクが苦手なんです。いらっしゃいますね、
はい、
口の周りに、
ね、そう、メガネしてる人とかね、
そう、曇っちゃうからね、うん、口の周りに余計なものが密着しているあの感じが嫌です。
そっちか、
うん、それにマスクをしなくてもここ数年風邪にもインフルエンザにもかかってないので、マスクなんてしなくてもいいですよね、ウェキョウさん。
おやおや、ずいぶんとのんきなお便りですね。まあマスク好き嫌いは人それぞれだと私も思いますが、いいですか？男性の中には女性のマスク顔に燃えるとか、マスク顔がたまらん、そんなマニアもいるんですよ。ですからあなた、白でも黒でも灰色でもマスクを舐めてはいけませんよ。
ありがとうございます。そう、切れるまでが長いから
長い、
まあまあ長ゼリフなんてね、これ
突然切れるのが怖いでしょ。
そうなの、怖いのよ。そんな雰囲気なかったじゃん。
そうそう、低い声に一回なるっていうのはちょっと覚えたんだよね、うん、だから今回だと、
うん、
ここの
ポイント、
ですからあなたの、あなたなんだよね。ああ、ですからあなた、
そこから
そういうやつなんだよね。
そこまでは穏やかに話して
る、うん、いいですか、
植木さんマスクしない？
いや、うん、しない。メガネ曇るから。
あのメガネ曇るのはなんかそのメガネの、うん、下にマスクが来るようにすると曇んない、うん、
あ、そうなの、うん、なんかね、口がだらしなくなるっていうかね、マスクすると
中でしょ、だって、うん、中のこと
だから、中でなんかよだれ垂らしてたりする。あ、だからなんか、
それはひどい、
さらしといた方がいいかなと。
まあでも今ほら、インフルだの風邪だの
ね、え、
流行ってるから、
そうそうそうそう。でもマスクってさ、実際意味あるんですかね、うん、まあお医者さんみんなしてるから、うん、あるのかもしれないけど、
しないよりした方がいいってやつ、うんうんうん、程度じゃない、絶対大丈夫なわけじゃないしね、うん、マスクね。でも今ほら可愛いやつとかほら目立たないやつ、
黒いのか怖くない、あれ
ちょっと怖いね、暴走族みたいな、うんうん、
だいぶ慣れてきたみたいですね、
うん、
皆さ
ん
ね、
うん、
だいぶ慣れて
きた。なんであれ黒い方がいいの、
なんか洋服と 全身のなんかこう感じじゃないですか、ま
あ、ちょっと驚く、うん、あとあれだね、あの、うん、ミッキーのやつやってる人いるよね。
あ、本当、
うん、ここからヒゲ、うん、
あ、そこまで行くとね、なんかね、もうよくわかんないですよね。
壇蜜さんがマスクの男と結婚してましたね、あの漫画家の人と
ね。壇蜜はね、結婚しました
けれども、ね、面白いエピソードでした、なんか ね自分の方からいろいろ誘ったりとか、
うん
ね、一緒にお風呂入ったりして。
あ、そうなんですか。
旦那さんは現実的じゃないっていうらしいですね、壇蜜の裸見て。
あ、うん、そうなんだよ、思えない、
全然現実的じゃないって。
どうです、だって壇蜜がお風呂入りましょう、
うん、すぐ入る、ビンビンだよね。
壇蜜と橋本まなみはどっち、
全然壇蜜、
どこの違い、何の違いですかそれって。
なんか顔とか、うん、なんかタイプが壇蜜、うん、多分男の人どうなんだろうね、どっちがいいんだろうか、
どっちがいいんだ、でもそうだな、
じゃあ壇蜜と、
うん、
橋本まなみと美穂純、
うん、なんでそこに。なんでそこに、
いや僕 あの中学時代のもうオナペットナンバーワンですよ。
オナペットね、今のじゃないですね、だから今の美穂純さんじゃなくて当時の美穂純をそこに加えるってことですか。そういうことですよね、
美穂純、今でも素敵です、
今もね、あの出てらっしゃいますけどちょいちょいね、はい、うん、まあ、確かに、ね、
なんか壇蜜の方が好きなんだよな。
壇蜜ね、あれ壇蜜ってあのなんか前にんかのバラエティで自宅を見せてましたけど、うん、まあなんていうんですか、一個もしゃれてないオタクっていうか、あの実家に住んでる時の部屋のまんまみたいな暮らし、あの枕にタオルを巻いてんだけど、
うん、
そのタオルもなんそのタオル
なのかな、
なんてことないタオルだったり、うん、なんと生活感がすごくある、
そういう感じなんだ、うん、なんかその結婚の談話っていうか、
うん、
私のような特殊な売り方をしている人間でも彼の家族はしっかりと受け入れていただきなんか全てが気が利いてるんだあの人
あの方ね
ね、相当頭がいいんですよね。
そうですね、頭いい人だ。
テレビに出てあの立ち振る舞いできるってことは相当ですよ、うんうん、
いいですね、
あの位置で、あのエロっていうことをちゃんとやりながら、
うん、分かった上でね、うん、素晴らしいですね、
はい、
あの人が家にいるってすごいね、帰ったら
すごいよね、
うん、お帰りなさいませ、すごいよ
ね、だってトンネルズのタカさんが言ってたらしいもんね、うん、おい俺んちに鈴木保奈美いるんだぞ、
いや本当本当よ、そういうことでしょ、うちに壇蜜いんだぞ帰ったらって、あの玉木さんも言ってたね、俺の奥さん CC ガールズだって言ってたけど、いやあんたも玉木浩二じゃんっていう話ですけどね、まあ、
そうですけどね、はい、今週のあ違う、今週の答えは3回ボケてからのコーナーです。
あー出ましたねこれ、
そう
難しいんだよ、稽古
が結構苦手として難しいよねこれ、
難しいよ、
はい、やってみましょう、
ボケてくださいって言われて、
11月12日ロシアの航空会社エアロフロートでの話です、うん、この日ある男性がラトビアからロシア極東のウラジオストクに帰る途中のモスクワでの乗り継ぎの際、飛行機に乗ることを断られたそうです、
うん、
理由は飼い猫ビクトルの体重、動物を乗せることは OK でしたが、ビクトルの体重は10キロあり、はい、機内持ち込みの上限である8キロを超えていたため、
うん、
同乗を断られたと言います、
うん、
8キロ以上の場合は寒い貨物室に乗せるそうです、
そうか、
うん、 男性は怖がりなビクトルを貨物室に乗せたくなかったとのことで、うん、翌日体重が軽い別の猫を替え玉にしてビジネスクラスにチェックイン。ビクトルと一緒に飛行機に乗れたそうですが、
うん、
あることがきっかけで替え玉作戦がバレ、エアロフロートは彼が持っていた40万近くのマイルを剥奪したそうです。さて、替え玉作戦がバレた理由は何でしょうか。
替え玉っていうのはだから細い猫を
細い猫、
うん、
まあ細い猫、
ね、
っていうか小さい猫ね、
うん、小さいおじいちゃんだった。
細くても長かったら
小さいおじいちゃんだったんだね。だから小さいおじいちゃんだったってひげをはい書いて、
うん、違います
違う、
はい、
ビクトル
が乗ってるっていう、その体重オーバーの猫が乗ってるっていうことがバレたのはどうしてでしょうか。
飛行機でしょ、空港だよね、
はい、
うん、空港に入った、
はい、
断られる、空港に入って猫を抱いて空港に入る、はい、猫と空港に入る、猫飛行機、バスに乗りたかった、
猫バス、
違うね、ボケではない、はい、もう本当に苦しい、死にたい今すごい死にたい、すごい死にたい、
なんでバレたか、
なんでバレたか、
の本当一本グランプリこの間見てたけど
本当に嫌だよねあれね、
すごい
ね、本当に嫌なんで、だからそういうチャンネルで生きてないっていうね、うん、なんでバレたかでしょ、なんでバレたかだからパンツの中入れてたからじゃないの、活心だったっていうのがね、
今
の
ね、
もうおじいちゃんも言ったし、股間に入れて持ち込もうとした、うん、もうあれだったし、うんうん、
じゃあ本当の答え、
うん、
さっきからずっと僕ヒント出して
る、ワイって言ってる、
その次ファイって言ってますね、
ファイ、ワイファイ、ワイファイ、え、猫が Wi-Fi
に引っかかった。違う、ボケようとしてるんですよ。ボケ、今度本当の答えだって。ちょっと。
猫 Wi-Fi だったっ。
違う。
私持ってる猫の充電器、うん、でかい充電器だ
ったんです。答え言いますよ、じゃあ。
はい、はい。
飼い主が替え玉作戦が成功したことを Facebook で自慢してたから。だから俺 Wi-Fi って言ってたじゃん。
もうむずい、このコーナーは。
面白いね、でも。稽古が困ってるところ。
困るよね。
嘘をついたのは良くないことですが、
自慢しちゃった。
これは太っていることへの恥ずかしめだという批判も出ているそうです。
バレただけじゃなくて、
うん、まあ、ちょっと生き物の場合はな、
でも8キロって、8キロ以上なんてさ、猫は海外の猫でかいからしょっちゅ う、
あれだってさ、貨物室ってさ、すごいマイナス何十度とかになるんじゃないのあれ。
まあでも動物がいるところは少しは配慮はあるはず。死んじゃうからね。
死んじゃうよね。
そうか、
ね。10キロってなかなかのもんだよね。
でも向こうの猫はね、でっかいって言うからね、基本的に種類がでかい種類育つやつが多いから、そんなのザラでしょ。
ちなみにビジネスクラスで、Facebook の写真が。
これ。あ、これ本当にそうなんだ。
絶対バレるじゃん。机をパタッとこう下ろして、その上にシャンパングラスを置いて、
その
シャンパン越し
に、
そうですね、ビクトリア、
ビクトル
がこうしれっとこう、うん、どうですかみたいな、
多分替え玉成功、
替え玉大成功、
これすげえみたいな、
うん、それはバレるわ。ただ8キロっていうのはそんなにね、あれだから珍しくないから、もうちょっと考えたらいいと思うけど。
まあそうだね。
そうなんですね。
いろいろ
動物と一緒にね。
まあ動物と一緒に暮らしてるここの3人はね。
うんうんうんうん、そうですよ。まあ
やっぱ動物の方目線からね。
そうですね。
動物と旅したことは？
旅はないですよ。
連れてったとか？
ない。
私昔飼ってた猫がもう本当飲み騒動がありまして。
うん、
そこら中飲みだらけになって、ガッチャガチャになって、自分も飲みだらけになっちゃって、でどうにもできないと。でその当時デビューしてやってた、活動してた時だったから、はいはい、めちゃくちゃ忙しかったんですよ。なんで売れてないほど忙しいじゃない、まあ、
キャンペーンとかね、
こまごまこまごま旅が多いから、うん、もうこの際ちょっと譲ろうかと人に、でうちの親戚が広島のいとこが、
うん、
ぜひじゃあそういうことなら私に、 譲ってくださいということで、あの、のぞみに乗せてね、行ったんですけど、泣いちゃうから、やっぱり。ずっとあそこの、あの、間、
うん、
なんつ
う
の、あそこ、
通路、
通路じゃない。
デッキ。
デッキ。デッキにずっと4時間、自分もシートは、ちゃんとね、チケット買って乗ってんだけど、いられないから、もうニャンニャン泣くし、で、預けるのもなって、車掌さんが、デッキならいいですよ、つって、デッキでずっと4時間体操座りして、猫と移動した。
体操座りって言うんだ。
体操座り。
俺、体育座りって言うけど、俺は。
体操座り。あ、地域によってです
か？違うね。体育座りでしょ。
体操座りで。
体操座り
だよね。こうやってこう、膝を曲げて、体操座りって
言う。体育座り。
私は体操座りなんだ。
うちのオリジナルかもしれない。体操座り。
体操座りだって。体操してないよね、
それ。そう、体操。でも体育座りも体育してる。
いや、体育の時に。
体育の時の街の姿勢。
体育の、うん。
これも体操の時の。体操座り。
体操座りか。初めて聞いた。
これなんかちょっと面白い
ですね。猫の方からちょっと逸れちゃいましたけど。
はい、
あれどう思いますか？あの、まあいいか。いや、なんか倫理的な話なんだけど、うんうん、猫をね、
うん、
連れて猫のあのバッグ、
うん、
ケースを持って、
うん、
その2席シートを買いましたと、
はい、
でお姉さんと横に猫が座ってます、
うん、
して乗車率 200% の満員電車です。
それですよ。
でそこ空いてんだったら座らせてくださいよ、
うん、
いやここ私買ったんで、うん、っていう。これどう思いますか？
うーん、だから買っちゃってるからね。ルールはルールだからな、ね、買ったら座っていい、使っていいって、うん、ね、ただ人のことを考えると猫を膝の上にそれを置いていいんであれば一人座れるという、
う
ん、これは人の考え方の違いかな。お知らせとか大丈夫ですか？
大丈夫です。
はい、私もお知らせは一個もございません。
あ、12月の20日に大阪の、
うん、
谷町9丁目レガートというお店で、うん、アコースティックのライブを僕とアッキンといううちのギターリストですね、
うん、はい、
と2人でやりますので、もしよかったら来てください。
ぜひ来てください。行ってみてください。独電波、シーサーブログ独電波で過去の放送回も聞けますんで、たくさん聞いてみてください。じゃあね、独ナーの皆さん。